おはようございます。
チルニーです。
昨日は一日梅雨らしい雨だった。午後からか、お昼から雨になって結構降って、梅雨らしいお天気だったんですけど、今朝は朝からギンギラ照らしてて、うちのリビングは東の方を向いているので、もろに朝日光が差し込むんで結構暑くなるんですね。日が昇ってしまうとそうでもないんですけど、なのでいきなり朝起きて、よいしょ、あれ、カーテンを閉めてエアコンをつけました。ちょっとタイム、はい、戻ってきました。何の話を今日しようかと思ったかというと、昨日ネットでたまたま蚊帳の写真を見たんですね。無印良品のなんかコラムみたいなので、で蚊帳って言えば子供の頃にうちにあった記憶がかすかにある。であれってなんかこうワクワクするじゃないですか。それで出たり入ったり出たり入ったりしてたら、親に虫が入るからって怒られた記憶ありますね。懐かしいな。どこ行っちゃったんでしょうね、あの蚊帳は。それにあれどうやって釣るんだろう。カモイとかに引っ掛けるんですかね。そう言われてみると今って洋室だから引っ掛ける場所がない。でもなんか、ああそうだ、で憧れがあるんですけど私一度でいいから天蓋付きのベッドに眠ってみたい。あれは憧れますね。アジアンリゾートとか行かないとないのかな。天蓋付きですよ、あれはいいよね。憧れますね。もうなんか昔絵本で見た、絵本で、あ、2回言っちゃった、絵本で見たお姫様じゃないですか。なんか一度でいいから天蓋付きベッド憧れてます。でちょっと脱線したんですけど、戻って蚊帳の話ね。昔、それもこれはもうちょっと昔の、もうちょっと手前に来た昔に、風の盆っていうドラマをたまたまテレビで見たんです。すごく大人なドラマだったんですけど、確か主演が佐久間よしこか誰かだったのかな。で富山の根井郡、婦人の婦に負けるって書くんですけど、根井郡に風の盆っていうのを9月の頭にやるところがあって、確か3日間夜も通してそこの町で踊るんですよね。男踊りと女踊りがあって、であとこう呼吸2個どっちかなの音で演奏するっていう、すごく風情があるお祭りで、そこの町はものすごく、町かの村かの、ものすごくちっちゃいところなんですけど、その期間だけはその観光客とかが押しかけてものすごい人数に膨れ上がる。泊まる場所もなくて、なんかこう近隣の宿泊施設に泊まってバスで見に来るみたいなところがあるんですって。でそこを舞台にしたドラマで、まあその風の盆の期間にだけその町に行ってその恋人に会うみたいな、ちょっと大人な内容だったと思うんですけど、そこに確か蚊帳がすごく効果的な使い方をされてたような気がします。でその風の盆の切ない呼吸の音とその蚊帳と映像も綺麗だったんだな。あれもう見られないのかな。 とその佐久間よしこさんの表情が印象に残っているんですね。で風の盆も母と一度行ってみたいねって言っていたんですけど、まあ結局一度も行けないまま母は亡くなりました。まあそう言ってると私もそう行かないうちに終わってしまうので、いつかアクションを起こしたいと思ってるんですけど、あのネットとかでも画像が見られるんですけど、やっぱりものすごく素敵なお祭りで、なんであんなところに、あんなところって言ったら失礼、あそこにあんな文化があるのかちょっと調べてみたいなという気がするほどの素敵なお祭りです。なんでって失礼だよね、故宮なんですよね。でね、たくさんの人たちが踊っているのにうるさくない、静かなんですって。それがもうなんか頭の中でぐるぐるイメージクリップを作っちゃうよねっていう、すごくこうイマジネーションをかきたてられるお祭りですね。むしろ観光客のこうざわめきの方がうるさいんじゃないのっていう感じ。お祭りの踊りっていうとこうもっとピヒャラピヒャラざわざわした感じだと思うんですけど、うん、きっとこうお祭りの目的がお盆でそういう、 こう死者の魂を送るとかそういう趣旨のお祭りなのかもしれないですね。まあそんな気になるお祭りがありつつ、8月の頭は長岡の花火がありますね。長岡の花火は、首里大震災の後からフェニックス花火というのを始めたんです。で、阿賀野川の河川敷で花火は上がるんですけど、もうものすごいパノラマでこう横にバーって花火がいくつも並んだスターマインがバーって上がるんですね。それを見ると泣きたくなります。でもフェニックスはそばでまだ見ていないので、なんか寄付金集めも結構大変になっているみたいなので、上がってるうちに一度ちゃんと河川敷で見ておかないとなと思ってるんですけど、フェニックスで、そうそう、毎年そのものすごい数の花火が真横に一列に並んで上がる。これも検索すると出ますし、ユーストリームで中継をするんです。まあ画面がちっちゃいんでちょっとあれです。本物にはかないませんけど、あとね、ネスパスで表参道の新潟のなんかこうアピール館ネスパスでもユーストリーム中継をするみたいですね。2日と3日の夜かな。うん。あ、3日と4日かな。忘れちゃった今年。ちょっと検索してください。それがあります。2日間。でものすごい人出で観光バスも来るし、結構新潟県内でもバスに乗ったり電車に乗ったりして見に行く人がいますね。私は今年はどうだろうな、あの親戚の家がってか家が長岡の、山の手にあって、でそこがちょうど斜面から見るのでちょうどリビングから花火が見えるんですよ。ただやっぱり結構遠いのでちっちゃくなっちゃうんですけど、それでもまあ渋滞に巻き込まれず、蚊にも刺されず、歩かず、汗もかかず、ゆったりと見れるので希望すれば行けると思うんですけど、あ、でも今年土曜日だから行きたいって言えば行けるんだな。あの日付でやるので、長岡の花火って曜日関係ないんですね。そうそう、蚊帳から花火の話になると思わなかったな。お祭りつながりでしたね。 でも私の実家はさらに新潟市なんですけど、あの新潟市も石田の川のところで花火が上がります。で数はいっぱい上がります。籠なので川幅が長岡あたりより全然ないので、大きさはそんなに三尺玉とか上がらないんですけど、でうちの実家の目の前で上がるんですね、なんと。なのであの実家の廊下から、玄関出た廊下から見ると、どうも私のために花火を上げてくれてありがとうみたいな、そのぐらいの迫力で目の前でバンバンバンバン上がるんですよ。今年いつだろう、9日ぐらいかな、なんかよくわからないんです。新潟の花火は日付ではなくて、の曜日に合わせて上がります。確か日曜日の夜に上がるんだよね。土曜日の夜にしてもらいたいな。土曜日の夜は多分身を流しですね。それで花火で思い出した。花火ね、私子供の頃いた円盤状だと思ってたんです。あの球形ではなくて円盤状に上がってると思ってたんですね。バカですね。それでうちの母に、子供の頃にあのお皿みたいだと思ってたんですね。だから自分の方に向いて花火はこう円を見せてくれてると思って、世界は私のためにあるみたいな嫌なやつなんですけど思ってたんです。それで母に、あの私たちのいる場所より90度のところにいる人たちってかわいそうだね、縦の線しか見えなくてって言ったら、母にうんって言われたんですよ。花火作ってるところ見たことがないから悪いんですよね。あれちゃんと真ん中にこう芯があって、こうちゃんとこう綺麗に火薬が並ぶんですよね。ああ面白いです。あの長岡のなんかところで、その三尺玉の切断してこんな風になってるよっていう模型を見たことがあるんですけど、うん、あこうなってるんだと思って感心しました。そういうトンチンカンなお子様でした。まったくね、花火は全ての人からちゃんと丸く見えるように作られているということをみんなに伝えなければいけませんそういうわけで今朝もリビングからお届けいたしました。チルニーでした。